コリント第11章の23から26をお読みします。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためにこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。で、この箇所は主の晩餐の時に決まって読まれる聖典の言葉、 Word of Institution ですね。主の晩餐、これは主イエス様ご自身が言われたように、主イエス様を覚えるためのものです。記念するためのものです。では私たちは主の晩餐で何を覚えるんでしょうか。何を記念しているんでしょうか。今朝は主の晩餐に預かる前にそのことをご一緒に学んでみたいと思うのです。主の晩餐で私たちが覚えるのは何よりも第一に主の死ですね。26節に、それによって主の死を告げ知らせるのであると書かれています。晩餐式でパンを手にしますとき、私たちは主のあのお背中が鞭で打たれた、その頭が茨の冠で傷つけられた、その両手両足が太い釘で貫かれた、さらに脇腹から心臓へと槍が差し込まれたということを思い起こします。杯を受けますときに、その背中から、その頭から、両手両足から、そして脇腹から流れ出た主の血を思います。主イエスも私の罪を背負い、私に代わってこの苦しみを受け、私が罪許され、神と共に生きることができるために、ご自分の命を差し出してくださったんだ。パンを食べ杯を飲むために、あの十字架による救い、その事実を覚えます。そしてそれを私のためだったと味わうのです。で、日本では3月11日は大震災、大津波、それから原発事故という惨事がありました。忘れられない日です。原発事故はまだ終わってませんね。メルトダウンしたものが一体地下のどこまで達しているのか誰もわからない、世界の他の国でも例を見ない大きな事故です。私たちは3月11日を忘れられないでしょうね。アメリカではあの同時多発テロのありました9月11日、今も特別な日です。人々は私たちの生活を大きく変えた出来事を心に刻み、それを記念します。中国に水を飲む人は井戸を掘った人のロープを忘れてはいけない、こういうことわざがあります。私たちは過去の人の犠牲ロープその上に立って今の幸いを味わっているんです。どこの国の人でも自分たちの先人たちの残した恩恵を記念します。それをに感謝しますよね。私たち信仰者は私たちの罪を許し永遠の命を与えるという本当に最高の恩恵を残してくださったイエス・キリストの恵みを覚え、それに感謝するためにこうして主の晩餐を守り行っているのです。 詩編の103編2節に、我が魂よ、主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな、そうあります。聖書が忘れるなと私たちに命じているのは、私たち忘れやすいものだからですね。でも、この忘れやすいっていうのは、単にこう記憶力の問題を聖書は言っているのではありません。むしろ私たちの心の在り方、人生の基本的な態度のことを言っていると思います。私たちはとかく自分の都合で物を覚えていたり物を忘れたりしますよね。例えば人から借りたものっていうのはすぐ忘れてしまいます。なかなか返さない。ところが人に貸したものっていうのはいつまでも覚えていまして、厳しく取り立てるわけですね。で、人を傷つけたことっていうのは簡単に忘れてしまう。でも人から傷つけられたことというのはいつまでも覚えているものです。で、心理学では子どもの頃ですとか思春期に受けました心の傷がその後のその人の人生を大きく左右すると言われていますね。で、皆さんもそういうことを別に心理学で言われなくても体験して、実際に体験して理解していらっしゃると思います。何かしようとするんです。ところが過去の嫌な思い出がこうフラッシュバックといって心にこう蘇ってきますね。そのためにどうしてもそのことができない、先に進めない、そういう体験皆さんなさったことがあるんじゃないでしょうか。今はそういう体験の真っ最中ですという方があるかもしれません。で、そんな時にそんな嫌なことをいつまでも覚えてないで、もうさっさと忘れたらいいんだよ、そういうアドバイスをもらうことがありますが、そう言われたって忘れることができないんです。せっかくのアドバイスも役に立ちません。けれども皆さん、神様がどんなに私を愛してくださっているか、その私のためにどんなに大きな恵みをくださっているか、それを知るなら、そしてそれを忘れず心に覚えているなら、私たちはその過去の束縛から、過去のトラウマから解放されることができるんです。聖書にこうあります。ペテロ第一の手紙の2章24です。キリストは私たちが罪に死に義に生きるために十字架にかかって私たちの罪をご自分の身に負われた。その傷によってあなた方は癒されたのである。イエス・キリストが流された血よ、それが私たちの罪を許します。イエス・キリストが受けた、その体に受けた傷が私たちの心を癒します。もちろん釘を抜いても釘跡は残りますよね。手術を受けて悪いものが取り除かれたとしても、その手術の傷跡は残ります。そのように罪の許しを私たちいただいて心の癒しを受けていても、自分を束縛していた過去の出来事の記憶は残ります。もう全く忘れてしまうわけではないのです。でもそれはもう皆さんの心の中心にないんです。神様の恵みが私たちの心を大きく占めるときに、過去のそうした記憶も心の隅に追いやられてしまって、もう力を持たなくなるのです。キリストが私のために命を差し出してくださった、これ以上の恵みはありません。私たちが御言葉を学ぶことによって、この恵みを深く理解していく、この主の晩餐でパンをいただき杯を飲むたびに許しと癒しのこの恵みを受け取っていく、そのようにして主の恵みを覚えることによって、私たちは本当に自由で力強い人生を送ることができるのです。さて、主の晩餐で覚えるのは第一に主の死でしたが、次には主の復活です。使徒の20の7に、 週の初めに日に私たちがパンを割くために集まった時っていう表現があります。週の初めの日、もちろん日曜日ですね。主が復活された日です。でユダヤでは土曜日が安息日でした。土曜日に街道に行って律法を学んだのです。でもクリスチャンは主の復活の日、日曜日を礼拝の日、御言葉を学ぶ日に変えたんです。パンを割くというのは主の晩餐のことです。主の晩餐式はパン割き、ブレイキングブレッドと過去も呼ばれましたし、今も呼ばれています。で初代教会では日曜日の礼拝ごとに晩餐式が行われていた。晩餐式は礼拝の中心であったのです。で初代教会はこの晩餐式をイエス様がそれを制定されました木曜日になぜ行わなかったんでしょう。あるいはイエス様が十字架にかかられた金曜日になぜ守らなかったのでしょう。主が復活された日曜日にそれを守り行いました。なぜでしょう。それは主の晩餐が主の死を覚えるとともに主の復活を覚える、主が復活されて今ここに教会と共におられるということを覚えるためのものだからです。で、主の死を覚えると言いましてもね、主の復活を覚えるということがなかったら晩餐式はあるいは礼拝はまるでお葬式、記念会のようなものになってしまうんじゃないですか。ああ、昔イエス様という素晴らしい方がいらっしゃった、そのイエス様を忍んで行う何かしめやかなものになってしまいますよね。イエス様は私たちのために死なれました。しかし復活され今も生きておられる。私たちは礼拝で今生きてここに私たちと共におられるお方に出会い、このお方を崇めるためにやってきたのです。イエス様は言われました。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。この約束の通り主が私と共におられる、それを確認するのがこの晩餐式です。私たちはこれからパンを手に取ります。それを目で見ます。もうそれを食べて味わうのです。体の中にパンが入ってしまう。杯も同じですね。そのように主が共におられることが目で見て手で触ることができる、それほどに確かなものだということをこの主の晩餐で私たちは再確認するのです。主が生きて私と共におられる、この信仰を持ってパンをいただき杯を飲みましょう。そのようにしてキリストの恵み、キリストの復活の命に私たちも預かっていくのです。主は生きておられます。私たちと共におられます。皆さん、これ以上に強い力強い励ましは他にはありません。主の晩餐の旅ごとに主の死を覚えるとともに主の復活も覚えましょう。今も生きておられ私と共におられる主、このお方をさらに身近なお方として覚えたいと思うのです。さあ、主の晩餐でもう一つ覚えるものがあります。それは主の再臨です。聖書で覚えるっていう言葉は何も過去のことを思い起こすという意味ではないのです。将来を待ち望む、将来を期待するという意味があるのです。再臨、これは字の通り再び来られるという意味です。神の御子が人となって最初にこの世に来てくださった。神の御子はイエスと名付けられ、やがてご自分がキリスト救い主であることを人々に明らかにしました。十字架によって私たちの罪をあがない、復活し天に変えられました。イエス様は今父なる神の右の座に座していらっしゃる。しかしそこから もう一度おいでになるんです。もちろん、今イエス様は見えない形で、教会と共にいてくださるんですが、しかしやがてイエス様は、父なる神の右の座からもう一度このように目に見える形でおいでになるんです。これはイエス様ご自身の約束です。すべてのクリスチャンの確かな希望です。テサロニケ第一の一章の9節10節に目を留めてみましょう。こう書かれています。私たちがどんなにしてあなた方のところに入っていったか、またあなた方がどんなにして偶像を捨てて神に立ち返り、生ける誠の神に仕えるようになり、そして死人の中から蘇った神の御子、すなわち私たちを来るべき怒りから救い出してくださるイエスが、天から下って来られるのを待つようになったかを、彼ら自身が言い広めている。彼ら自身が言い広めているとありますけれど、この彼らというのは、まだクリスチャンでない人たちのことです。テサロニケ地方では、クリスチャンでない人たちが、ほら、あのクリスチャンと呼ばれる人たちは、イエス・キリストが天からもう一度来られるということを本気で信じて待っているんだって。そういうふうにお互いに話し合っていたっていうんですね。周りの人たちがクリスチャンの信仰を話題にするほど、しかもその信仰の中心的な部分を話題にするほどに、クリスチャンたちがイエス・キリストを証ししていた、そして証になる生活をしていたというんですから、本当に素晴らしいと思います。キリストが再び来られる、それは世の終わりの時だと聖書は教えていますが、世の終わりっていう言葉を聞くと、なんか暗い気分になりますね。絶望的な気持ちになります。でも世の終わりはすなわち神の国の完成の時なんです。永遠の始まりの時なんです。死も涙もない永遠の国がやってくるんです。クリスチャンはこの時に向かって旅する信仰の巡礼者です。ちょうどイスラエルがエジプトを脱出して約束の地に入る、その旅路荒野で天からのパンが人々を養いました。そのように主の晩餐は、私たちが天への巡礼の旅をしていく、その旅を支える私たちの魂の糧です。主の晩餐を重ねるたびに、主が来られる時が一週一週、一月一月、一年一年と近づいているんです。主の晩餐は、この再臨の希望が私たちのうちにさらに強められるその場です。26節、主が来られる時に至るまで、この言葉を覚えておきたいと思います。皆さん、もし人生が将来のない、ただ一日一日虚しく過ぎていく、消えていく、そういうものだけであったとしたら、私たちは意味のある生涯を送ることができませんね。私たちは将来に何か確かな希望がなければ生きていけないのです。再臨の希望、それは神様を信じて生きること、神様のために労すること、それが決して無意味じゃないんだ、無駄ではないんだということを私たちに保証してくれるものです。将来に希望を持つ人は、今を喜んで生きることができます。そして今を喜んで生きることができる人というのは、必ず過去を感謝している人ですよ、ね、なんと多くの人が過去を悔やんでいる、もう悔やむだけで何の良いことも過去に見つけられない。そして今を嘆き、不平不満ばかり、そのために将来に希望を持つことができないでいる。残念です。でも、そうした人ももしイエス・キリストに来るなら、そこに解決があります。死は十字架の死によって、私たちの一切の罪を許してくださいました。心の傷を癒してくださいました。私たちを過去の束縛から解放してくださいました。 主の復活は今を生きる力になっています。そして再臨が私たちの人生に大きな目標を与えてくれるんです。キリストは死なれ、キリストは復活し、キリストは再び来られる。これはクリスチャンの信仰のエッセンスですが、多くの教会では主の晩餐の時に一同がさあ皆さんこれを告白しましょうと言ってみんなでこれを唱えるんですね。いいことだと思いますね。主の晩餐というのは実にこの3つのことを覚えるものだからです。私たちもこれから行われる晩餐式で、主の死が私を救ってくださった、主の復活が私を救いのうちに留めていてくださっている、そして主の再臨が私の救いを完成させてくださる、そう告白しようじゃありませんか。そして過去を感謝し、今を喜び、将来に希望を持つ、そんな人生を主イエス様からいただこうではありませんか。お祈りを捧げましょう。父なる神様、私たちは主の晩餐でパンを食べ、杯を飲むたびに主の死を告げ知らせます。それとともに復活された主の臨在を確認し、主の再臨を待ち望みます。毎月繰り返し行うこの晩餐式が単なる儀式で終わることなく、私たちの信仰を養い、私たちの日々の生活を力づけるものとなりますように、主イエス様の尊いお名前で祈ります。アーメン。